京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみんこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に隔週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術は私が11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、もうその連載回数は250回を超えております。
はい、
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げさせていただいております。
はい、今回もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今週のタイトルが平安貴族が夢見た極楽浄土の世界ということですね。
そうですね、ちょっと長いタイトルでしたけれども、はい、先日私宇治の平等院に行ってまいりましてね、
世界遺産、
世界遺産、
はい、
そのことを記事に書かせていただいたところからのご案内なんですけども、この平等院といいますと、なんといっても十円玉の
デザインですよね。
デザインになってますよね。はい、僕一つね、これ今回記事を書くに調べてびっくりしたんですけど、十円玉って平等院の書いてある方が表なんですって。
あ、十って書いてる方が表で、
私なく、
あ、
そう、
平等院報道の方が表 で銃って書いてるが裏なんですね。です
これね、造幣局によりますと、この平成、例えば二十何年とか書いてある、はいはい、この年号が書いてある方が裏なんです。裏なんですね。そう。普通ね、あれ僕、平等院の報道って十円玉の裏や裏やと思ってた、
ね、
これね、
ちょ
っと表やと思って、びっくりして。
いやいや、豆知識。
豆知識。あともう一個ね、知ったことがあるんですが、一万円札の裏。
一万札の裏
にね、はいはい、あの法王が書いてあるんですけどね、これで平等院法王堂の法王なんです。
そうなんですか。
うんうん、平等院行きますとね、こう屋根の上にあの法王が乗ってるんですけれども、うん、これがですね、一万円札の裏になってる。
確かに。
これもね、そう。
でも一万円札の場合はこう対にはなってないですよね。一匹
二一匹なんですよ、はいはい、今。そう。
でね、
案外福沢諭吉の方を見るけど、うん、裏って見ないでしょ。
あんまりそうですよね。ねえ、
ちょっとこれ勉強になったんですけども。
造幣局にお問い合わせになって。
そうなんですよ。
さすが研究熱心でいらっしゃる。
で、おなじみの宇治の平等院なんですけども。
なるほど、そうですね。はい、
これね、今から3年ほど前に平成の大改修、リニューアル工事が終わりましてね、
はい、
その平安時代の当時のきらびやかな姿が、また再現されたということで話題になってるんですけどね。
はい、
僕実はリニューアルする前はね、行ってたんですけども、リニューアルしてからはね、初めて行きまして、大変綺麗になったなということからの記事を書かせていただいたんですけどね。藤さんもこれ見に行かれた。
もうつい先日行ってきました。うん、本当に金色に蘇った方法が、
うん、
こう、ちょうど、本堂の背にこう夕景が当たるので、
なるほどなるほど、
すごくこう羽ばたいているようにね、頬が見えて、めちゃめちゃ美しいですね、これは。
だからね、いろいろ美しい、そういう朱塗りの、例えば平安神宮とか見に行きますけど、やっぱ平等院はちょっと別格ですよね。
別格ですね。なんでしょう、この別格感。
そう。こう池の上にまず持ってこう浮かんでるような姿と、
この世のものじゃない感じしますよね。
あと、そのタイトルが示す通りの、その極楽浄土って、こんなんちゃうのんっていうようなね、ところの、建物の建て方になってますからね、
はい、
ちょっとね、そういう意味では大変ですけど、観光客多くなかったですか。
もうね、海外の方ばっかりで、ね、もういろんな言葉が聞こえてきてましたね。
海外の方にもああいうのはすごく人気で分かりやすいと思いますからね。だから金閣寺も素敵ですけれども、この平等院もその華やかさという意味では ね、こう引けを取らないなというふうに個人的には思ってるんですけれども、先ほどお話のありました一万円札の裏にあるこの鳳凰はですね、はい、実はこれ屋根の上に乗ってるのはレプリカなんですね。
う
ん、というのも、大変高価なもので、これ銅でできて金メッキが してあるのが本物なんですけれども、盗難の恐れとかね、いろいろ壊れたらいかんというので、本物はですね、その隣にある宝物殿に入ってるんです。
そうなんですか。
で、この上にあるのはレプリカなんですけれども、それでもね、大変綺麗な
金箔がね、新しくこう貼られてるわけですね、
いうようなところなんですよね。平成の大改修2年ほどやっててですね、ちょうど僕、その宇治の表参道にある、 お茶屋さんの回収をですね、はい、させていただいてて、
そうでしたか、
はい、そのお茶屋さんの回収 と、平等院鳳凰堂のリニューアルオープンと合わせてというようなタイミングでやらせていただいたのが3年前なんですけどね。ぐるっとこう見て回るとどの角度から見ても美しいですよね。
確かに、
うん、10円玉は正面だけですけどね、
あの横長いこう建物になっているので、うん、本当に鳳凰がこう羽ばたいてるような、羽を広げてるような感じですけれどもね。
一番中央に阿弥陀如来ご本尊がありまして、はいはい、それの左右にですね、右と左にその羽を広げた部分があって、あと胴体にある部分ですね、その阿弥陀如来の後ろの部分にもあの建物があって、合計4つの建物でね構成されているというのが、ね、
だからこうお庭を挟んでぐるーっと見て回れるんですよね。前から横から後ろからというね。
そうなんですよ、うん、だからいろんな角度からね、この鳳凰堂の美しさというのをぜひね見ていただいてというふうには思うんですけれどもね、これ平安時代ですからね、ちょっと赤がね実はその伝統的にやられてるんですけど、赤の鮮やかさがちょっと、はい、後の室町時代とかよりはこう落ちるんですね。
はいはい、
うん、で弁柄というものを使ってるんですけれども、弁柄というのは要は鉄の錆びた色を、赤に使ってるんですけど、これ室町とか江戸時代になるともっと華やかな赤になるんですけどね、うん、平安時代のものはまだそこほど技術が洗練されてないですから鈍い赤なんですけど、
ちょっとトーンが落ちた赤ですね。
それをあえてこの平成の大改修でも使ってるというようなところも、うん、またね一つその色味見ていただいたらと思うんですけどね、
はい、
うん、よく似たものとして、ね、朱と呼ばれるね、
朱色、
はい、朱色 の、うん、塗料があったりとか、あと煙炭って言いまして、鉛の色をねこう赤にしたようなものがあるんですけれども、まあ、ここは古い平安時代の弁柄がそのまま使われているというような、
そうなんですね、
ところ
なんですね。ちょうどね平等院に入り口にもね、うん、
はい、
ちゃんとこう注意書きがしてあって、
はいはいはいはい、
これは伝統的な顔料を使用しているので、うんうんうんうん、触ると服などにつく恐れがあるので気をつけてくださいって書いてありました。
そうなんです、分かりやすく言うとどうでしょうね、赤土とかはイメージしていただくと分かりやすいかもしれないですね。赤土ありますね、山行くとね、うんうんうんうん、で赤土の赤の成分を、ちょっと油とか混ぜて、サビの部分を強調してというようなことなんで、
赤茶色というような感じですかね。 そうですね、
まあ、それでもですね十分綺麗ですよ、逆にね、その真っ赤っかではないですけれども、うん、華やかさというのは十分、
その方がこう金色の鳳凰が
そう
キラッとね、キラッとね、際立つ感じはしますね。
なかなかこうラジオではその美しさというのはね伝えにくいのと、うん、あと宇治にありますからなかなか行ってない方も多いと思うんですよ実はね、
ちょっと足を伸ばしてね、
そうで、修学旅行とかで、ね、行ったっていう人もいるのかもしれないですけれども、ぜひぜひ見ていただいてというふうには思うのが一つとですね、うん、10円玉で見てますけれども全然違いますよ、10円玉で見るのとね。
そう、10円玉はこう銅の、ね、そうね、全体の色ですけど、やっぱり
もうなんかちっちゃいちっちゃいですけれども、うん、やっぱ実際迫力ありますし、
そうですね、もともとは本当に歴史がやっぱりすごいですもんね、
うん、そうなんですね、うん、摂関政治で有名な藤原道長頼朝親子のですね、道長子供頼朝が、建てたのが一つのね始まりなんですけれども、もともとは藤原道長が別荘として使ってた、建物を、寺院に改めてというようなことで、当時、まあ、末法思想って言いましてですね、はい、お釈迦さんが生まれて約1000年経ってもう世の中が滅びるというような、思想が真剣に信じられてましてですね、で現世より来世での幸せを願って、その死んだ後に幸せになるために皆さん阿弥陀如来をこう立て祀るわけですね、うん、もう今はいいと、今はいいから死んだ後幸せにしてくれと、うんうん、いうことでこう阿弥陀さんにお願いして、世界が滅びると考えられてた時にこういうのを建ててやってたという時代ですからね。
この建物に込められた思い、うん、またこうイメージしたものっていうのは何だったんですか。
そうですね、うん、これ庭園もそうなんですけど、やっぱりその極楽浄土、当時極楽浄土っていうのはこういう姿であるというふうに考えられてたものをこうリアルに再現したということですよね。
極楽浄土の宮殿がまさに、
そうなんです、経典とかにねその姿とかが書かれてるんですけれども、それをですね、一生懸命こう見てですね、こういうものじゃないかというふうなもので作り上げたんですからね、それは華麗な姿ですよね、
それだけね優美なお姿なんですね。
そうなんです、
うん、
当時藤原氏というともうね、もう この世を我が物と思って例えばね、そうこの世は我が世とぞも望月の欠けたあることもなしと思えばというようなね、うん、俳句を読んだり
よくね中学校とかでね歴史の時間とかで ねテスト出ましたよね。
あの肖像画もね習いましたけれども、はいはい、本当にもうこの藤原氏の天下というようなね、うん、もうことだったんですけれども、残念ながらねこの藤原の平等に立てて頼通はね50年間男の子に実は恵まれなかったんですね。その後 それでこの摂関政治終わり告げまして、藤原氏が一旦勢力を落として次、まあ、俗に院政というね天皇陛下が対してこう後ろからこう何かをこう権力を振るうというようなものに移行していくんですけれど、まあ、この平等院鳳凰堂を立った時が一番の絶頂期ということにはなりますよね。だからまあ、ぐるっとねその平等院鳳凰堂だけが有名ですけれども、はい、あとは平等院の中にも宝物殿があったりとかね、いろんな建物ありますから、ぜひぜひ見に行っていただいて、僕行ったら朝8時やったんですけどね、中に入れるんですよ、
はい、
平等院、
はい、
それでね、朝8時に行って1時間半待ちですって言われてね、
まあ、そう
でめちゃめちゃすごいんだなと思って。
あ、そうなんですか。
あの観光客の人がね朝からわんさかその日は押し寄せてて、はい、で観光バスが来てそろそろ歩いたりというようなことでね。
ああそうなんですね、朝が人気なんですか。
で、ね、
ちょうどこう西日が差すようにイメージしてるから、うん、夕方が人気なのかと勝手に想像しました。
ね、まあ、たまたま僕の行った日がそういうツアーの日だったかもしれないですけれどもね、ちょっとびっくりしたりなんかもしてたんですけど、
ね、
あとね、その隣に源氏ミュージアムっていうね、
はいはい、源氏物語、はい、
源氏物語の、展示してるミュージアムもあるんですね。ですのでそれとセットに、ね、して回られるといいかと思うんですが、ちょうど源氏物語も平安時代のね時の話でございまして、その平安時代の源氏物語の世界がこうミュージアムとして展示をされてますのでね、そういったことも面白い経験かなと思いました ね、
はい、最後にこう建築家目線で見て、はい、今の平等院鳳凰堂、はい、今の建築にこう活かせる部分というか、
そうですね。実際ね、あれは神殿造りというね、はい、形式を取ってるんですね。うんうん、で、神殿造りというのは平安時代前期の、一つのスタイルでありまして、こう神社から発展をしていくようなスタイルなんですけど、僕ね、実はその神殿造りをちょっと研究して、これを現代建築に活かせないかなというふうなことをね、考えてやったことがあるんですよ。
はいはい。
うん、で、まあ、後のですね、その例えば権現造りとかですね、そういったものに比べると単純なんですけれども、その単純なゆえに美しさがあるんですね。だから、まあ、ありていに言うとこう平べったい形を取りながら、そう作り上げていくんですけれども、その平安時代の、研究された神殿作りというものをですね、もう一度見直してみてもいいのかなというふうに思ってましたですよね。
シンプルな造形美ということなんですね。
逆にそれであくまで作り上げてるっていうのは面白いなというふうに思いますよね。
そうですね。平等院鳳凰堂も2年の歳月をかけて、
そうなんです、
まあ、平成の大修理を、ね、
行ったと
完了しておりますので、
です
ね、ぜひね、もう一度ね、
そう
足を運んでいただいて、
10円玉の表と1万円札の裏これを握りしめてですね、
こっちが表やでって言ってね、一緒に行った方にも周りの方にも言うてあげてください
、思います、はい、というようなお話をですね、はい、毎週お届けしております。はい、
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせはこちらです。電話番号は京都 075-451-5777 番、京都 075-451-5777 番にお願いします。ホームページもございます。カタカナでローバー建築、ローバー建築と検索してください。これまでの施工例なんかもね、見ることができます。
はい、それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみんこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン京都空間創生術、この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。